長与の情報通8ページから17ページ。長与町スポーツ推進委員会が全国優良団体表彰を受賞。11月16日、全国スポーツ推進委員研究協議会が開催され、長与町スポーツ推進委員会が全国優良団体表彰を受賞しました。この賞は地域のスポーツ振興に顕著な業績を挙げ、住民の健康、体力の向上、維持に貢献している団体に贈られます。長与町スポーツ推進委員会は、町民体育祭や町民ソフトボール大会などのスポーツ行事の企画、運営に不可欠な役割を果たしてきました。さらに、K スポーツやレクレーションを楽しむ主催事業、エンジョイスポーツを約30年にわたり継続し、住民の体力づくりをサポートしています。委員の皆さんはとても明るくフレンドリーな方々です。今後も住民に寄り添い、町のスポーツ振興にご活躍いただきたいと思います。青森大会の看板の横で表彰の盾を持った写真、また長与町スポーツ推進委員会のメンバーの皆様の集合写真、エンジョイスポーツの様子の写真3枚が掲載されています。部活動の地域移行に関する三者連携協定。長与町は12月15日、スポーツデータバンク株式会社と三井住友海上火災保険株式会社と部活動の地域移行に関する支援について三者連携協定を締結しました。三者連携協定を通じて、スポーツ指導者の質の保障や向上、子どもたちがスポーツを楽しむ環境づくりに向けた取り組みを実施する予定です。企業が有する知見、ノウハウを活用して、町のスポーツ活動が安心安全に実施できる環境の充実を図っていきます。また、持続可能な地域スポーツ活動となるよう、長与町の取り組みに対して、三井住友海上火災保険株式会社様より企業版ふるさと納税を通じたご寄付をいただきました。ありがとうございました。三者連携協定締結時の写真が掲載されています。大谷選手からグローブが届きました。1月9日、町内5つの小学校に大谷翔平選手からご寄贈いただいたグローブが渡されました。長与小学校では児童を代表して6年生上田佳林さんと4年生小森亮さんが受け取りました。大谷翔平選手からのメッセージ、一部抜粋。私はこのグローブが私たちの次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。それは、野球こそが私が充実した人生を送る機会を与えてくれたスポーツだからです。このグローブを学校でお互いに共有し、野球を楽しんでもらうために、私からのこの個人的なメッセージを学校の生徒たちに伝えていただければ幸いです。野球しようぜ、大谷翔平。グローブを手にした2人の子どもの写真が掲載されています。100歳の長寿を祝って、大正12年12月15日生まれ、吉村稔様、お誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。長生きの秘訣は、若い頃いろいろなスポーツをたしなんでいたことです。戦時中は徴兵され、徳山空襲時は高射砲手として対空戦闘に当たられたそうです。終戦後は主に食糧増産など農林分野を歩まれ、その功績から平成6年春に勲4等旭日小綬章を受章されました。また、以後は日本棋院より認定を受けるほど造詣が深いです。まだまだお元気な吉村さん、どうぞこれからも生き生きとお過ごしください。吉村さんとご家族、 町長の3人の写真が掲載されています。大正12年11月22日生まれ、樋口次郎様。お誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。長生きの秘訣は、戦中戦後の食糧難を経験し、困難に遭遇してもいつも前向きに生きて、失敗を恐れずチャレンジしてきたことです。18歳で満州、新疆の国立大理科学院で研究生として過ごした後、学徒動員で徴兵され、終戦と同時にシベリアへ5年間抑留、命からがら帰還されたそうです。平和が一番、平和な社会を守り続けてくださいと力強く話してくださいました。まだまだお元気な樋口さん、どうぞこれからも生き生きとお過ごしください。樋口さんと町長2人の写真が掲載されています。厚生労働大臣表彰受賞、民生委員児童委員平野睦子様。長年の民生委員児童委員活動において社会福祉の増進に貢献されているとして受賞されました。平野さんは現在9期目で、25年の長きにわたり活動され、地域の見守りや相談支援にご尽力されています。受賞おめでとうございます。表彰状を手にした平野さんの写真が掲載されています。偽電話詐欺悪質商法にご用心。年金支給日に合わせて12月15日にイオンタウン長屋の敷地内で、偽電話詐欺悪質商法被害防止を目的とした啓発活動を、都議津警察署、都議津地区連合防犯協会、長屋町防犯協会が合同で実施しました。電話でのお金の話は警察や家族に相談を。啓発活動に参加された方々と密訓の写真が掲載されています。民生委員児童委員主任児童委員が委嘱されました。津田純子さん、主任児童委員高田中学校区。民生委員児童委員は地域住民の良き相談相手として、また地域と行政機関をつなぐパイプ役として活動しています。この度、子どもや子育てに関する支援を専門とする主任児童委員が厚生労働大臣より委嘱されました。選挙管理委員会委員の当選。令和5年第4回長与町議会定例会において行われた長与町選挙管理委員会委員選挙の結果、次の4名が当選されました。任期は令和5年12月19日から令和9年12月18日までの4年間で、任期中は選挙が公正かつ適正に行われるよう、選挙の管理執行に努めていただきます。選挙管理委員会委員継承略、委員長村山和俊岡郷、委員長職務代理者長富正則、峰郷委員酒井恵子ウレリ号、西出和美丸太号。4人の写真が掲載されています。長与町長選挙及び長与町議会議員再選挙のお知らせ。当日投票、投票日4月21日日曜7時から20時。なお、どちらの選挙も同時に行われます。投票場所、投票所入場券に記載されている投票所。なお、投票日当日はご自身の投票区内の投票所でしか投票ができませんので、ご注意ください。期日前投票、投票期間4月17日水曜から20日土曜8時30分から20時。なお、土曜日も投票できます。投票場所、長与町役場1階町民ホール。投票所入場券は 告示日4月16日火曜頃に送付予定です。投票する際にご持参ください。投票できる方、投票日当日満18歳以上、平成18年4月22日以前に出生した方で、長与町の選挙人名簿に登録されている方、長与町に令和6年1月15日以前に転入し、引き続き住所を有している方、なお町外に転出された方は投票できません。質問、町議会議員選挙をもう一回やり直すの？答え、令和5年4月23日執行の長与町議会議員一般選挙、定数16人において、候補者18人のうち、得票数が16番目以降の候補者が、法定得票数 221.093 票に達しなかったため、当選人が15人となり、定数に対し1人不足した状態になっていました。今回の長与町議会議員再選挙は、その不足している1人を決める選挙となります。質問、再選挙って何？補欠選挙とは違うの？答え、再選挙と補欠選挙は、どちらも議員の不足を補うという点では同じですが、不足がいつ発生したか等によって異なります。再選挙、選挙の結果、当選人の数が定数に満たなかったり、選挙の後で当選人の死亡や当選が無効となるなど、当選人が不足する場合に行われる選挙。補欠選挙、当選人が議員となった後に死亡や辞職などにより議員の定数が不足する場合に行われる選挙。新しい図書館と健康センターの複合施設に関する基本設計書、パブリックコメントの結果公表について、本庁が令和9年4月の開館を目指して準備を進めている新しい図書館と健康センターの複合施設の基本設計書について、12月1日から27日までパブリックコメントを実施しました。14名の方から51件のご意見等をいただき、対応については次の通り公表しています。公表場所、長与町ホームページ、長与町役場政策企画課、長与町図書館、長与町健康センター、ふれあいセンター、上長与地区公民館、北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センター。公共施設での公表期間、2月29日木曜まで。ご意見ありがとうございましたとお辞儀をするみっくんのイラストがあります。ヤギがお伝えしました。児童1人当たり5万円
子育て世帯生活支援特別給付金の申し込みはお済みですか？問い合わせ、制度に関すること、子ども家庭庁コールセンター、電話 0120-400-903、 受付時間平日9時から18時。申請に関すること、子ども政策課子育て支援係、電話 801-5886、 受付時間平日8時45分から17時30分。一人親世帯分申請締め切り、令和6年2月22日木曜。支給対象者、1、令和5年3月及び4月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受け、収入が基準額以下となった方。2、公的年金、遺族年金や障害年金などの受給により、児童扶養手当を申請していないが、収入が基準額以下の方。なお、基準額は家庭の状況により異なりますので、まずはご相談ください。申請について、一 必要書類を子ども政策課へ提出。必要書類、状況により必要書類は異なりますので、まずはお電話や窓口にてご相談ください。一人親以外の低所得の子育て世帯分、申請締め切り令和6年2月29日木曜。支給対象者、次のいずれかを満たすもの。1、令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者、すでに長与町から転出された方とも含む。2、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合20歳未満を養育する父母等、なお令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。であって、令和5年度令和4月1日から令和5年3月分の住民税均等割が非課税の世帯、または食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入になった世帯。申請について、1の該当者は令和5年5月末に振込済みです。2の該当者のうち、住民税均等割が非課税の世帯には、令和5年12月に通知しています。2の該当者のうち、家計急変者には役場から個別通知は行いません。ただし、家計急変者以外の該当者の場合で、通知が来ていない場合はご連絡ください。必要書類、申請請求者本人確認書類、運転免許証等の写し、コピー、受取口座を確認できる書類、通帳、キャッシュカードの写し、コピー、なお、児童手当、特別児童手当受給者は不要です。児童が別居している場合は、その児童の住民票等本、給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類。令和5年度住民税非課税の場合は不要です。令和5年1月以降の任意の月の収入をかける12して計算します。申請者の収入額が限度額以下であることが必要です。所得で計算する場合は限度額が異なります。今後1年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後1年間の所得見込み額が非課税所得限度額を上回ることが明らかである場合は申請できません。申請書をダウンロード、非課税相当限度額の確認、QR コードがあります。